おはようございます。お祈りをします。父なる神様、あなたの皆をあがめます。本当に暑い日々が続いています。猛暑日がこれだけ続いたのはこの首都圏でも、本当に記録的な暑さと言われています。まだまだ暑い日が続くと思います。私たちの健康を神様が守ってくださって、そして、毎週あなたを礼拝しにここにあなたが私たちを招いてくださいますようにお願いいたします。今日もこの場所に来ることができたことをありがとうございます。どうか病の中にある方たちもいますので、主がその方たちも憐れんでくださって、共に礼拝を捧げることができるように回復を与えてください。今日私たちは御言葉が開かれました。私たちの心を開いてくださって、あなたの言葉をしっかりと受け止めて1週間過ごすことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。私たちは使徒の働きを学んでいます。9章、今日は12節、9章の31節から43節のところ、チームワークということを今学んでいます。教会の働きは、この牧師や宣教師というこのプロフェッショナルの伝道師だけでもできない、そして、信徒だけでもできない。この使徒の働きは、その使徒たちと信徒たちの協力でこの教会の働きが進み、新しい教会ができていったということをこう描いています。まあ、その中の一つ の姿がこの、32節からのところにあるんですよということでした。で、今日は実際その中身を見ていきたいと思いますが、この使徒の働きの9章の32から43に出てくるルダという場所は、エルサレムの北西約40キロにあったところです。そしてさらにヨッパというところは、まあ、さらにそこから地中海に向かって15キロぐらいのところと言われています。後で聖書の後ろの方の地図を見てくださると大体の位置関係がわかると思います。で、まあ、そこにある家の教会のクリスチャンたちが、まあ、日頃どんなこう働きをしていたのか、まあ、その一端をこう垣間見ることができる。そして、まあ、指導者であるペテロが巡回をしてこう歩いていたようですが、まあ、そのペテロがその町の家に集まっている教会のクリスチャンたちの働きをどんな形でサポートをしていたのかということを、私たちはここを通して見ることができると思います。まあ、教会の取り組みはどんなものだったのかということと、この教会のチームプレーがどんなことを生み出したのかということを今日見ていきたいと思っています。教会のここで9章で出てくる教会の取り組みはどんなものだったでしょうか。まず36節から出てくる、あ、ごめんなさい、32節から35節に出てくるこの病気の方への取り組みということですね。病人への取り組みということがここで出てきます。当時のクリスチャンたちは、まあ、よく病人を訪問して慰め励ましをしていたんじゃないかと思います。まあ、そして彼らのために、まあ、祈っていたようです。まあ、このアイネの記事は、まあ、そのようなその町の中で働きをしている、まあ、信徒たちに連れられて、まあ、ペテロがこのアイネアという人の家を訪問した、まあ、その記事が出ています。まあ、ここだけ読むとアイネアという人がもうすでにクリスチャンだったのか、まだそうでなかったのかということは、まあ、ちょっとはっきり分かりません。で、ペテロがそこで語ったことはどんなことだったのか。まあ、この方は、8年の間も床についているアイネアという人がに出会った。彼は中部であったと書いてあります。34節、ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストはあなたを癒してくださるのです。というんです。アイネア、まあ、もちろんいきなりですね、アイネアさんの家に行って、まあ、我々で言ったらどうぞどうぞって今に通されて、いきなり顔を見た途端に、アイネア、イエス・キリストはあなたを癒してくださるんです、なんてこんな野暮なことはしなかったと思いますね。まあ、我々流で言ったら、まあ、ペテロ先生です、どうも、はじめましてとか言って、まあ、お茶が出されてですね、お茶飲んでですね、しばらく、まあ、当然、まあ、会話をしたり、身の上を聞いて、それで、さてということで、ペテロが聞き出した第一声が、アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのですって言った。ペテロは中部のために8年間の床についているアイネアに、救い主イエス・キリストがあなたの病気だけではない、あなたの罪も許してくださる、 あなたの人生全体を健やかなものにしてくれるよと言ったんですね。私はこれを読むとすごくドキッとします。ものすごいストレートです。私もしばしば病院に行って病気の方をお見舞いするときに、ここまでストレートに言うか、ね、イエスキリストのあなたはイエスキリストです、スパッと。ペテロの確信は本当に大きなものです。イエス様が十字架にかかったときに尻尾を巻いて逃げてしまった、ね、イエス様を三度も裏切ってしまった、ペテロからは想像できないような彼のイエス様に対する確信です。どうしてそんな確信が与えられたんでしょう。それはこのペンテコステの時に来てくださった、まあ、イエス・キリストの代わりに来てくださった助け主聖霊がペテロの信仰を育ててくれたんですよね。ペテロをイエス様を、ペテロにイエス様を本当に信頼する信仰を与えてくださったんです。聖霊は今日も聖書の御言葉を通して同じように私たちにイエス様を信じる信頼する信仰を与えてくださいます。ペテロはアイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるんですと言ったんです。でここでちょっと細かいことに触れるんですが、8年間という言葉がありますよね。でこの言葉は8歳の時からって訳すこともどっちでも訳せる表現、もともとそういう表現です。8歳の時からとも訳せるし、8年間と訳すこともできます。まあ中部という病気からしたら、まあ、8年間と考えた方がいいのかもしれません。まあ、なかなか8歳の子が中部になるということは医学的に全くないことはないでしょうけど、まあ、ケースとして少ないとしたら、まあ、8年間かもしれませんし、でもまあ少ないケースであったとしても8歳の時に中部を患ったとしたら8歳の時からです。いずれにしろ8年間床についている、あるいは8歳から床についているということは本当に大変なことですよね。もうこの夏の暑い時にですね、我々この猛暑の中で風邪ひいて1週間寝るのだって嫌ですからね。本当に大変な生活です。しかも床についていたって、床っていう言葉はわざわざこの言葉が使ってあるようですが、一人がやっと横になることができるような大きさのベッドっていう意味での表現がこの床っていう言葉で使われているそうです。まあ我々今流で言うとですね、キャンプ用のベッドです。ちっちゃいベッドありますね、まあ、幅が60センチぐらいで、まあ、180あるかないかぐらい のちっこいベッドですね。であんなベッドに8年間あるいは8歳の時から寝ていた。ある聖書の仲介者は、この箇所でこんなこと言ってますね。長い間の闘病でこのアイネアが疲れ切っていた様子を感じさせる表現なんだっていう、まあその聖書のこの場面を描くにあたってルカは、まあ、そのことを聞き取って、それを書くときにその長い間のその闘病で彼が疲れ切っていた、そのことをこの床っていう言葉でも表してるんじゃないだろうか。まあ、そんな先の見えない、本当にどうなるんだろうかと分かんない状況の中で、ペテロはアイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるんですと語ったんです。さらに彼は続けてこう言いますね。34節、立ち上がりなさい、そして自分で床を整えなさいって言うんです。まあなんと非常識な中部の状況は、まあ、どのぐらいの状況か分かりませんが、おそらく自分で起き上がったり日常生活を自分ですることが難しい状況にあったんだと思いますね。その人に向かってですよ、ペテロは立ち上がりなさい、そして自分でって言うんです。自分で床を整えなさいって言うんです。他の人にちょっとどいて他の人に床を整えてもらいなさいじゃないですね。立ち上がって自分で床を整えなさいって言うんです。ある意味で言うとなんと無茶な。でこの整えなさいっていう言葉は日本流に言うと自分で布団の上げ下げをしなさいっていう意味なんですね。布団を畳んで教えに入れてまたその布団を出して敷きなさいっていうことですよ。でそんなことをしたくたってできなかったわけですよ、ね、私たちも手とか足とか怪我したらできないでしょ。しかも中部という状況でなんでこんなことを言うんだろうと思います。 実はこの言い回しというのはイエス様が同じように中部で苦しんでいた人に語られた言葉と全く同じなんですね。ルカの福音書5章の24節というところをちょっと開いてみてください。ルカ5章24節、多分今日は他に開く場所がない、他の場所を開くことはないかもしれないので、皆さんで一緒にここは読んでみたいと思いますが、ルカの福音書5章24節じゃあよろしいでしょうか。一緒に行きます。ルカ5章24行きます。3、はい。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人にあなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。もうイエス様はさらにくっついてますね。寝床を畳むだけじゃなくて家に帰りなさいなんて。イエス様がこのことを言われたときに、この中部の人は立ち上がって寝ていた床を畳んで神様を崇めながら自分の家に帰っていった。ペテロは弟子としてその姿を見ていました。イエス・キリストの力、イエス様の癒し主としての力を見ていました。それを知っているこのペテロはアエニアに、アエニア、イエス・キリストはあなたを癒してくださるんです、その証拠に立ち上がりなさい、そして自分で床を畳みなさい、整いなさいって言ったんですね。イエス様は病気の下に向かって、私は救い主だ、私は癒し主だ、私はこの世界を作った作り主だ、私はその力を持っている、だから私がその力であなたを支えるから、自分の足で立ってみなさい、自分で床を畳んで家に帰ってみなさいって言ったんです。つまり、私があなたを支えるから、自分の病気としっかりと向き合ってやってごらんと言ったんですね。私たちはイエス様が本当に誠の救い主であること、そして癒し主であることを知るときに、病気のときに、さまざまな問題のときに、積極的にその病気や問題としっかりと向き合って生きることができるようになると思うんです。そしてイエス様が共におられるから、積極的に治していこう、積極的に取り込んでいこうっていう姿勢は、病気だけではなくて私たちのいろんな問題を、改善をしていく力になっていくと思いますね。医者は、私は医者だ、あなたの病気を治すって言えないんですよ。で、それは医者はどんな経験を積んでどんな優秀になっても治すことはできない、そこまでの力は持ってない。でもイエス・キリストは癒し主です。だからペテロはアイネア、イエス・キリストはあなたを癒してくださるんですって言った。もちろん私が話していることは現代医学を否定して、教会で例えば牧師に手を置いてお祈りしてもらえばそれでいいなんて、そんなバカなことは絶対に言っています。神様はこの世界を作られたので、医学も作られたので、現代医学も間違って毒になったり問題があるようなもの以外は、神様はちゃんとそれも用いてくださいます。そう信じないと非常にアンバランスなクリスチャンになります。でも私たちが知っていることは、イエス・キリストは私たちを癒してくださる、イエス・キリストが私たちの問題に解決を与えてくださるということです。ペテロはそのことを信じていたので、アエネアに、アエネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださる、床を上げて立ち上がりなさい、そして自分の床を整えなさいって言った。この言葉を聞いたときに、アエネアはイエス様を信頼した。そう考えると彼が全く未信者だったらちょっと考えにくいかもしれませんね。イエス様を信じていたか、あるいは求道中ぐらいだったのかもしれません。彼の心に、そういう意味ではペテロの確信が彼の心に移ったって言ってもいいかもしれないね。その信仰の影響を受けたね。そして彼は自分の立ち上がって自分の布団を畳んで片付けた。日本人にとってね、自分の布団を畳んで押し入れにしまうなり、どこかに置くなりして、そしてまたそれを敷くっていうのは、もう生活の一番基本ですよね。 一番基礎ですよね。ちっちゃい時に自分で自分の布団を畳んで自分で片付けるってことを、教えられますよね。ちっちゃい時はなかなか押し入れの上にできないと、畳むとこまでやって親に入れてもらって出してもらって自分で引くところから始まって、そういうふうにこうやりますよね。ベッドだったらベッドメイキングをちゃんとするってことをきちっと私たちは生活の基本として覚えていくわけですよ。でも中部であったアイネアはそれすらできなかった。それもできないっていうのはある意味で言ったら本当に自分が生きてるっていう実感とか、なってますか、喜びを感じられない生活だったんです。でもアイネアは自分で立ち上がって自分の徳を片付けることができるようになったということはどういうことでしょうか。本当に自分が生きてるっていう喜びをもう基本的なところから味わうことができるようになったと思うんです。次にアイネアは書いてありませんが、次にこれもできる、これもできるようになった、あれもできるようになった、神様感謝しますとなっていったと思いますね。前肩がどうやって動くかってファミリー礼拝の時話しましたけど、私の五十肩の話しましたけど、私たちは怪我をしたり病気になって動けなくなったり何かできなくなると初めて普段できていることがどんなに素晴らしいことかっていうことが分かるんですよね。その時に気がついて感謝ができたら素晴らしいね。アイネアはおそらく本当に自分で立ち上がって自分でこの床を片付けることができるっていうことに幸せを感じたと。イエス・キリストはそのような幸せを私たちに与えてくださる方、アイネア、イエス・キリストはあなたを癒してくださるんですって言うんです。私たちはそのようなお方を信じています。病気の方のところに訪問に行くことがあると思います。その時に私たちはイエス様があなたを癒してくださるからね、だから一緒に祈りましょうと、ぜひ私たちは言える人になりましょう。さらに、9章の36節を見ると、ヨッパにタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところへ送ってすぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。ヤモメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せたのである。ペテロは皆のものを外に出してひざまずいて祈った。そしてその遺体の方に向いて、タビタ起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤモメたちとを呼んで生きている彼女を見せたと書いてあります。ヨッパという町にこのドルカスという婦人がいました。ドルカスというのはニックネームでカモシカって書いてありますかね。オシカおばさん、オシカさんですね。日本で言うとオシカさんがいた。でこの人はこの多くの良い技と施しをしていたというんですね。で具体的にこれを見ると39節のところで、ヤモメたちのために下着や上着を作ってあげていたって書いてあるんです。私たちこういうのを見ても全然ピンときません。でも当時夫と死別して年を取ったヤモメの人たちは、例外を除いて大変貧しい生活をしていた。そして現代のように年金もないし、生命保険もないし、何かのその生活保護のセーフティーネットもない時代、さらに婦人が一人で仕事をするなんていうことは全く可能性がない時代でした。ですからそのような時代にあったので本当に貧しい生活をしていた。でそこでこのおしかおばさんは、教会の仲間あるいはね、教会のこのに集まってくる知り合いの人たちにのヤモメたちに下着や上着を作ってそれをプレゼントしてあげていた。おそらくそのことをきっかけとして自分がイエス様を信じているその信仰を証ししたんでしょう。そしてそのことを通してヤモメたちが教会に導かれていたんじゃないかと私は想像します。私たちは何ができますか。 私たちの助けを必要としている人が周りにいないでしょうか。私たちの励ましを必要としている人が周りにいないでしょうか。このおしかおばさんはですね、おしかさんは自分の不得手なことじゃなくて、まあおそらくこの針仕事が得意だったんでしょうね。自分の得意なことでこの周りの人を助けた、あるいは励ました、ね、でそこにこのイエス様を伝える、まあ、証しのチャンスが生まれたんでしょう。私たちもなんか自分ができないことじゃなくて、自分ができることでこの私たちの周りにいる人に、まあこれもですね、なんかのイエス様を伝えて伝道してこの人を救いに導こうという下心をあまり持たないでですね、本当に自分のできることで、得意なことで相手を助けたり励ましたりということを本当に自然にできるものになれたらいいですね。聖書はそういう生き方を良い技とか施しって言ってるんです。そしてこれはこの新約聖書全体を見ると、クリスチャン、イエス・キリストを信じたクリスチャンの生贄、捧げ、神様に対する捧げ物だって書いてます。良い技とか施しはクリスチャンが神様によって救われて神様を礼拝して褒めたたえる時の、まあ、一つの捧げ物なんだって書いてあるんですね。さらに9章の36節からのところで、今読んだところで、まあ、そのおしかおばさんがですね、病気になって亡くなった、召されたという記事が出てきます。9章の37節を見ると、クリスチャンたちは遺体を丁重に扱って屋上の間に置きました。まあ、この地方では遺体の腐食と、まあ、家族の負担を考えて、普通はまあ、その日のうちか、まあ、遅くとも次の日の朝には遺体を埋葬していたようです。まあ、そんな状況だったんですが、そのルタはそのヨッパと15キロという近さにあったんで、そこにペテロが来ているということを聞いたので、まあ、ペテロ先生に来てもらおう、そして、まあ、今流に行ったら、まあ、記念会、ね、あるいは本当に葬儀をしてもらおうと思ってこのペテロを呼んだですね。今の時代は、まあ、一般的にこの葬儀という形をとってこの葬ることが一般的です。もしそのようなことがあったら、もう夜中でもどんな時間でも牧師を呼んでください。そのような必要があったらいつでも牧師に声をかけてください。あるいはその前の備えの部分でいろんなことがあったらいつでも相談をしてください。まあ、この時にもすぐにペテロを呼びました。9章の39節を見ると、クリスチャンたちは彼女の死を本当に悼んで悲しんだ姿が出ています。そして、まあ、生前彼女がおしかさんが自分たちにしてくれたことを本当に思い出して、そして、彼女の働きに感謝をするとともに神様にそのことを感謝したんだと思います。まあ、この時は9章の40節から41節この時に関しては、ね、神様はペテロを通してこのタビタをよみがえらせました。ドルカスさんをよみがえらせました。この時に関してはそうです。イエス・キリストを信じる者の死はただの死ではありません。イエス様が言われたように、私はよみがえです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと言われたイエス様を信じた私たちにとって死は終わりではありません。やがてイエス様が来られて私たちの体がよみがえるという復活の希望を伝える時です。ですからクリスチャンの死は個人の信仰の証を通して神様を崇める時です。また集まってきた人たちにイエス・キリストを信じてやがてやってくる死に対して備えをしましょうと語る時です。まあ、葬儀のあり方はどういうあり方をするかは別としても、信者の死はそのような意味を持っています。私たちはそのようにして自分の死を通してもこのような形で神の栄光を表すことができるんです。先週火曜日ですね、ルーテル学院大学で、スピリチュアルケアの公開講座がありました。私が通わさせていただいている牧会事例研究会も、まあ、入っているカウンセリング研究所主催であったんですが、まあ、日本の一番の権威の神学院大学の大学院の今教授をしている、で長年大阪のキリスト淀川キリスト教病院と本当に巨大な病院 の、 チャプレンの伝道部長をしてホスピスの ずっとホスピスの部長をしてた先生が来られて話をされました。でその時に私が覚えたことの一つは、本当に死を間近にしている人は自分の死の問題を本当に真剣に考えている。普段自分は死んだら終わりだとか、死んだら無だとか、自分は死んだって構わないとか言ってる人でも、本当に自分の死っていうことを目の前にした時に、特に、ホスピスっていうのは3ヶ月半年っていう余命で入りますから、特にホスピスに入ってくる人たちは本当に自分の死っていうものを真剣に考えている。でその中で一つは、自分が死んだらどこに行くのかという恐れを持って、もう一つは自分の人生を振り返って在籍感とか後悔の念に満ちて、自分がこのまま死んで、はっきり言えばろくなところに行けない、自分はそんなものに値しないっていう思いを持って、そこに向かって何ができるのかっていう話でした。医療面では、モルヒネを使って緩和ケアをしたり、あるいは必要な例えば薬で治療する、医者は治療することができる。でもそこで本当に死の後に復活の希望があるって伝えられるのは私たちクリスチャンだけなんだと先生は話していましたね。で本当にそれはそうだと思います。私たちだけが死の問題の本当の解決を語ることができるんです。イエス・キリストがあなたを癒してくださるというだけじゃなくて、イエス・キリストがたとえ死んでもあなたを復活させてくださる、永遠の命があるんだ、もし死を迎えてもイエス様を救い主として信じれば天国への約束の切符、永遠の命が与えられるんですよ。しかもあなたの生きていた人生で起こった、もうやり直しのきかないいろんな問題を全部イエス様が十字架にかかって全部引っかぶって、もうそのケリをつけてくれたんですよ。だから安心してイエス様を信じて天国への希望を持ちましょうって言えるのは教会とクリスチャンだけですよね。私たちはそのような宝を、教会はそのような宝であるイエス様を私たちは自分の人生にお迎えしたんです。私たちはこのお方を伝えることは伝えなければならない、そうじゃなくて、私たちはこのお方を、この宝を他の人にも、俺こんな宝持ってんだぜ、いいだろう、じゃあおかしいわけですよね。この宝を私たちも、この宝をお分けし、分けても減らない、大丈夫ですか、この宝を私たちもこう分かち合うことができるわけです。さてそのようにこのペテロのところを見ましたけど、このクリスチャンたちとペテロという教師がチームプレーでこう動いたときに、どんなことが生み出されていったんでしょうか。9章34節、9章42節にこうあります。9章のごめんなさい、35節ですね。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。42節このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々は主を信じた。地域のクリスチャンたちの本当に普段の証の生活と、それをサポートする教師の働きを通して、その町の多くの人たちがイエス・キリストのことを知り、イエス様を救い主として信じて神様に立ち返っていったって書いてあるんです。このことは今も同じだと思います。イエス様の福音がこの日本の国に広がっていく、私たちの前に広がっていくのは、私たちの普段の生活の中でイエス様と共に歩んでいること、そして教会の働きを通してこのイエス様を信じる人が起こされていくんだということです。さて話をまとめて終わりたいと思いますが、一つ目はこういうことです。私たちにできることは何でしょうか。得意なことや好きなことは何でしょうか。そのことを使って私たちの周りでそのことをすると喜んでもらったり励ましになる人が誰か今いないでしょうか。もしいたらその人に今週なんかもったいぶってとかね、かっこつけてじゃなくて、その人のために自分のできることを、得意なこと、好きなことを使ってその人を助けたり励ましてみましょう。必ず誰かいるはずです。二つ目はお互いに協力し合いましょう。一人でできないことでも教会で一緒にすることができます。 信徒一人で動くことができないならば、まあ、牧師を使ってくださればできることもあります。まあ、特に病床訪問やなんかはね、ご自分で行かれていて、ある程度なったら牧師来てもいいかつっていいって言ったら、私呼んでくだされば喜んでいきますから。まあ、あるいはね、親御さんを介護されていていたりして、そして先生に来てもらってイエス様の話聞いてみないって言って、いいよって言ったら私呼んでくださればいきますから。そうやってお互いに協力をして、そしてこのイエス様の救いが広がっていくように助け合っていきましょう。お祈りをして終わります。アイネア、イエス・キリストはあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。私たちの救い主である愛するイエス様、ペテロは十字架にあなたがかかる前にあなたを捨てて逃げてしまいました。あなたの弟子だろうと聞かれた時に3回も、そして呪いまでかけてあなたを否定してしまいました。そのような弱虫のひっぴり腰のペテロに約束の聖霊がこらえてペテロを育てて、そして彼は確信を持ってイエス・キリストはあなたを癒してくださるのです、イエス・キリストはあなたを救ってくださるのですと語ることができるようになりました。ペテロをこのように育ててくださった主イエス様、私たちのこともそのように育ててください。また私たちの証を、また私たちの得意なこと、好きなこと、すぐできることを通して助けが必要な人、励ましが必要な人が私たちの周りに必ずいると思います。その人たちのためにこの1週間心を砕いて、本当に小さなことかもしれませんけれど、イエス様に祈りつつその奉仕をすることができるように導いてください。どうかそのような毎日の積み重ねを通して、私たちの周りにいる人たちが、また家族がイエス様を救い主として信じ、主に立ち返ることができるように導いてください。感謝をして御名により祈ります。アーメン。